皆様おはようございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。先週の水曜日から四旬節に入りました。イエス様の苦しみと贖いによって私たちは救われたのですが、この四旬節はいつも以上にイエス様の受難を覚える時です。イースターが必ず日曜日にあるのと同じように、受難節は必ず水曜から始まり、その日を灰の水曜日と呼んでいます。私の通っていた神学校では、この日に灰で作った汁で一人一人のこのおでこに十字架を書いてもらっていました。3月5日の水曜日から来月の主の復活をお祝いする4月20日までの間、日曜の主日を除けばちょうど40日間です。先ほど朗読していただきましたように、イエス様が悪魔の試みに遭われ断食をされたのも40日間です。またイスラエルの民がモーセによって導かれエジプトを脱出し荒野で苦しんだのも40年の間でした。また預言者エリアはイゼベルから逃れるために40日40夜歩き続けました。四旬節が始まった最初の主日にイエス様の受難の始まりであるこの箇所を教会歴は選んでいます。イエス様は神様ですが、私たちと同じように人として悪魔の誘惑を受けられ、私たち以上に人として苦しまれ、そして悪魔に打ち勝たれ、私たちを救ってくださいました。悪魔に打ち勝たれたイエス様によって救われ、そのイエス様の命を与えられたのですから、私たちからも悪魔は逃げ去るようになります。ルカの福音書はイエス様と洗礼者ヨハネの誕生物語から始まり、神様の約束の成就、女性や貧しい人、あるいは異邦人の救い、救い主が来てくださったことの喜びが詩篇のように歌われています。マリアの賛歌が有名ですが、バプテスマのヨハネのお父さんのザカリアも歌っています。その歌でイエス様の贖いと敵の手からの救いが予言されています。次に示しますのはそのザカリアの歌の中からです。1章68節と69節で神様の顧みとイエス様の贖いによる救いを、主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべ ダビデの家に建てられたと歌っています。また敵からの救いを71節で、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の敵からの救いである。また74節75節で、我らを敵の手から救い出し、我々の生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。このように繰り返し敵からの救いをザカリアは賛美しています。今日の箇所のイエス様の悪魔への勝利もお誕生日前にこのように予言され歌われていたのです。神様はイエス様を送られる前、奴隷状態であったイスラエルの民をエジプトから救われました。これも敵の手からの救いですが、パウロが言っているように、私たちの本当の敵は人ではなく、この暗闇の世界の支配者たち、すなわちこの世を我が物とし、力と権力を振るう悪魔や悪霊たちです。そしてこの悪魔に対して人間は自分の力だけで戦えば悪魔の思う壺であり、人間は悪魔を任すことはできません。今日の箇所で悪魔は3回イエス様を誘惑しています。この3つより悪魔の手口が見えてきます。悪魔は肉的誘惑、世俗的誘惑、そして霊的にイエス様を誘惑しています。最初は、あなたが神の子ならこの石にパンになれと言いつけなさいと、空腹であったイエス様に空腹が満たされるように誘惑しています。悪魔は私たちにも同じように肉的な誘惑をします。食欲の誘惑だけではなく、あれが欲しい、これがしたいと誘惑は人をむさぼらせ、隣人を騙し、傷つけてしまいます。二つ目は、この国々の一切の権力と栄光等をあなたに差し上げましょうと、世の権力や栄光を望む心を揺さぶっています。人はこの誘惑により、地位、名誉、名声を求め、人の上に立とうとし、人の目に留まることを求めていきます。そこから人と競争し、人への贈与や嫉妬が生まれ、また敵意や不正も生まれ、そうして隣人との関係が破壊されてしまいます。権力と栄光を差し上げようと言った後、悪魔は、あなたが私を拝むならすべてをあなたのものとしましょうと、イエス様と父なる神との関係を断ち切らせ、イエス様を支配しようとしています。最初の二つの肉的誘惑と世俗的誘惑は、すべての人に 襲いかかってくるものですが、この三つ目の霊的、信仰的誘惑は信仰者のみに襲ってきます。そして悪魔の三つ目の誘惑、あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。それは聖書に御使いが守り支えると書いてあるからであるというのも同じ霊的誘惑です。神様と神の言葉を疑いのかけらも持たず信じているのであれば、このように実験をして検証するようなことは不要なことです。またイエス様を誘惑する悪魔は神の言葉を自分の目的を果たすために道具として使っています。神は御使いたちに命じてあなたを守らせる、そしてあなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせると詩編91編の御言葉を歪めて、悪魔は自分の目的を達成させようとしています。悪魔はそのように卑劣な手口でイエス様を誘惑しましたが、イエス様は聖霊を共にされ、そして御言葉によって悪魔に打ち勝たれました。悪魔の三つの誘惑の言葉をイエス様はどれも神の言葉で返されています。イエス様は何々と書いてある、あるいは何々と言われていると御言葉を根拠とされています。私たちも何が正しいか、この世をどう生きるかはすべて御言葉をもとにします。イエス様をまだ信じておられない方は、何々だから信じられないとか、聖書はこうだからダメだとか言われます。それは聖書以外の何かを基準にされて、その基準と聖書が合わないからです。でもそれは信じていない人だけとは限りません。私たちが何々だから聖書は素晴らしい、正しいと言ったとき、同じように聖書以外の何かを元にして聖書を評価しているのかもしれません。イエス様がここで言われたように、聖書に書かれてあるからそれは正しいのであり、聖書以外の基準や元となるものを必要とはしません。この世の理屈や常識から見ると、聖書に書かれてあること、十字架の言葉は愚かな言葉です。でもその愚かな言葉が神の力となります。そして愚かな言葉によって、愚かな言葉のままで悪魔からの攻撃から私たちは守られるのです。ただ神の言葉は今日の箇所のように悪魔も使っています。偽預言者、偽キリストも同じように使うのでしょう。ですから私たち罪ある者が神の言葉を受けるとき、またそれを用いるとき、恐れを持たなければなりません。 イエス様が悪魔に勝利されたのは御言葉によるのですが、今日の箇所の初めの一節に、聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた、そして御霊に導かれてと、イエス様はこの悪魔の誘惑の時、聖霊と共にされています。この時人間は誰一人としていませんでしたが、イエス様がたった一人であるのではなく、御霊と共におられたのです。私たちもそうです。私たちが誘惑を受けるとき、試練のとき、必ずイエス様が共にしていてくださいます。イエス様がついてくださいますから、私たちは悪に立ち向かうことができます。試練や誘惑を受けるとき、苦しいとき、神様やイエス様がそばにいて守ってくださっているとは思えないときは多々あります。でも神様は私たちが苦しいときにこそそばにいて私たちを守り支えてくださっています。イエス様は弟子たちに迫害があることを予告されますが、その時聖霊が共にされることも伝えられています。この同じルカの福音書の12章11節と12節です。人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことは、そのときに聖霊が教えてくださるからです。そして、イエス様のこの予告通り、弟子たちは迫害を受けます。そのことは使徒の働きに詳しく書かれてあります。使徒の働きは、この福音書と同じルカによって書かれ、ルカの福音書の続編とも言うべきものです。使徒たちが最高法院の中に立たせられると、ペテロたちは十字架にかけられ殺されたイエス様を神様はよみがえらされ、救い主とされたとイエス様のことを堂々と証ししました。そして聖霊もその証人であるとも言っています。パウロが言う通り、私たちは口でイエス様を主と告白し、心で神はイエス様を死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、私たちは救われます。そしてイエス様を主と告白する最も大きな機会は、順調な時ではなく、使徒がそうであったように試練や誘惑を受け、それに打ち勝つ時です。イエス様が私たちを支えてくださる方から打ち勝つことができます。またルカは、人の子のため人々があなた方を憎む時、あなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなす時、あなた方は幸いです、その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさいと、迫害を受けるとき踊り上がるほど喜びなさい とまで言っています。人たちは鞭で打たれ恥ずかしめられたとき、このイエス様の言葉通り喜びに満たされていました。私たちも試練のとき、誘惑を受けるとき、必ずイエス様がついていてくださり、苦しみの中でイエス様を証しすることを望んでおられます。私は娘に週に一度御言葉とそのメッセージを送っています。少し前、苦しみの時神様が共にされることが歌われている詩編91編のある一節を送った時、一つの詩を添えました。それはアメリカの女性が書かれたもので、足跡という有名な詩です。御言葉を送った時、娘は時々反応してきますが、その詩を送った時も心に響いたようです。その詩を今読み上げたいと思います。あるよ、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しいときだった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番つらいとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたときに、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。イエス様は悪魔の誘惑を受けられたとき、聖霊と共にされていました。そして私たちも試練や誘惑を受けるとき、決して一人ではありません。イエス様が助けてくださり、悪に任されているように見えても勝利に導かれているのです。ヤコブの手紙4章の7節に、神に従いなさい、悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますとあります。悪魔に打ち勝たれたイエス様から命を与えられた私たちですから、悪魔は私たちからも逃げ去るのです。イエス様は誘惑された時も十字架の時も悪魔に打ち勝たれましたが、それでも悪魔は今も毎日のように執拗に私たちに襲いかかり、 悩ませ苦しめさせます。この地上で生きている限りにおいては、悪から助けてほしい、救ってほしいと切実な願いは絶えることはありません。ルターの小距離問答に、朝目覚めた時の祈りと夜眠る前に祈る祈りがあります。朝の祈りでは、イエス様によって昨日の夜守られたことの感謝、そして今日一日が罪や汚れから守っていてください、悪いものの力から守ってくださいと祈っています。また夜の祈りでは、今日の一日がイエス様によって守られたことの感謝、そして悪いものから力を守ってくださいと祈っています。悪魔は必要であり、私たちがイエス様から離れると立ちどころに悪魔の餌食となってしまいます。私たちは神様、イエス様に頼ることによって、またイエス様に助けられることによって守られ、毎日の平安が与えられます。イエス様はこの悪魔の誘惑に打ち勝たれた後、宣教を始められ、病人を癒され、悪霊を追い出されます。悪魔はしばらくの間はイエス様に近寄りませんでしたが、十字架にかけられる前、悪魔はイエス様に最後の誘惑を仕掛けてきます。十字架にかかる前、イエス様は弟子たちに誘惑に陥らないように祈りなさいと言われ、ご自身も、父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてくださいと祈られました。差し迫ってくる死と苦しみの恐怖で、その時、恐怖でいっぱいの時、御使いがイエス様を力づけています。そして最後の試練と誘惑にも打ち勝たれ、救いの御業を全うされました。イエス様のこの地上の最初から最後までのすべてのお働きによって、私たちは永遠の命が与えられ、また日々襲いかかってくる悪魔に打ち勝つ力が与えられたのです。四旬節の初めの主日の今日、イエス様の苦しみの御業を覚え、成し遂げてくださった救いの御業に感謝し、本日の十三節を、そしてヤコブの四章七節をもう一度お読みいたします。誘惑の手を尽くした後で、悪魔はしばらくの間イエスから離れた。そしてヤコブの手紙の四章七節です。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。アメン。